QIC。
いや、いいですね、重曹の夜ね。一般的には重曹の姉ちゃんというふうに思ってる方が多くいらっしゃるんですけども、重曹の夜が正しい、藤田誠さんの名曲、とても全国区で売れませんというんで大阪限定で発売になったという違約因縁のついている曲でありますけどね、これを聞けば阪急の京都本線、宝塚本線、神戸本線の、駅が分かりますね。ということで、3番に出てくるモスリン橋とかのこうすごいですよね。わかりますか、モスリン橋って橋があるんですけど、神崎川のところにかかる、もともとモスリンというのは布の名前なんですよね。 布地ので、それを作ってた工場がそこの近くにあって、まあ、それから取ったモスリン橋というのがあってですね。で、あれは85年ぐらいかなに作られた東映の映画で、野獣刑事野獣デカっていうのがあって、緒方健主演 のサスペンスものの映画なんですけど、これがそのあたりで撮影が行われておりましてね、モスリン橋が思いっきり出てきますけどもね、ぜひ、そちらのもご覧いただきたいと、泉谷しげるの狂った芝居が本当にすごいという、さ お便りいきましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
こちら兵庫県もテレワークや自粛してますかと、なんだこれ長嶋茂雄さんの CM のようなセリフで言うのか。テレワークや自粛してますか、違うなまあいいや、言いたくなってしまう緊急事態宣言の真っ只中でございます。このテレワーク、在宅ワークは数年前より働き方改革の一環として提唱されておりましたが、昨年の新型コロナウイルスの流行に伴い完全に準備不足のまま強制的に導入されていきました。このテレワークが準備不足だったことで、そもそもその会社が持っていた非効率な体質を露呈してくれています。今回は残念なオフィス図鑑というのがあるんですね、に掲載されているまさに残念な会社の例を見てみましょう。まず最初、部長の机の上で埋もれている発注書って書いてありますね。早く承認をもらって発注をかけて仕事を進めたいのに、責任者の机に埋もれている書類、まだですかの督促にも勇気がいるという。これあれですかね、テレワークになっちゃって家にも引っ込んじゃってるから、その決済が受けられないってことですかね、これは。で、上司の気分次第でエンドレスな差し戻し、上司にもらう稟議書のハンコ、一発でもらえることもあれば差し戻されたりもする。手直しして持っていくと別のところに指摘が入り、通るも通らないも上司の気分次第。そうか、だからテレワークじゃない、その元々の風土ということだな。紙の決裁文書解読するのに小1時間、部長から赤文字入りで差し戻された決裁文書だが、部長の書く文字が芸術的すぎて読めない。だから今そうね、テレワークでまず起きてるのは、判読できない文字がないっていうのはもう確かですよね。その必ずそのフォントでね、出てくる活字で出てくるわけだから、その字が読めないっていうのはありえないよね。どんなに悪質のやつでも、だからその部分は大きいよね。その、車でハンコをもらいに行く、一通の決裁文書に本社、工場、営業所でハンコをもらうため車で行ったり来たり、やっと着いた先で急な会議が入ったので明日にしてくださいと言われる始末。やっぱりこういうね、非効率ってのありますわね。で、結局どれが最新ファイルかわからない、最新の仕様書、ニュー仕様書、アップデート仕様書の紙のファイルが机に散乱している、どれが最新なのかわからない。これがね、ネット上のものとかそういうデジタルのものであれば、保存した日付がちゃんと入りますから、どれが最新かはとりあえず分かるという、それが紙だと分かりにくいっていうのは確かあります。請求書電子ではダメなのか、先方に 毎月出す請求書、印刷して押印して郵送というのが地味に手間なので、試しにメールで PDF 添付にしてみたところ、先方の経理より原本を送付してくださいの一点張り。あ、だからその紙で来なきゃダメだってことなんですよね。この残念なオフィス図鑑には事例がありますが、皆様他に何かございますかっていう。木田さんはどうですか、会社の中でそういうあの面倒くさいことって何かありますか、手続き上の。
いや、私はほとんどないですね。手続きすることはまずないので、
はい、
私はないですね、そういった書類関係で手続きすることは。
はいはい。ちなみにあの私が勤めております、はいはい、あの某あの会社もですね、もう完全にペーパーレスになってまして、全ての、あのやり取りはデジタルです。逆にとっつきにくくて分かんない部分もあるんですけど、この間あのちょっと分かんないのがあったんで教えてもらいましたけどね、はあ、こうなっとんですねとかって。で、あの全てあのウェブです。ウェブベースで、進めていくということ、
ネットの中ですね、
うん、だから逆に困るのは紙に出したいものもあるんですよ、
うん、
分かります。例えばね、台本だとかね、あの一旦紙にプリントしたいんですよ。でプリントしてそこにほらメモ書きを入れたいわけですよ。そのちょっとここ変えたいとかって、
うんうんうんうん、
普段やるじゃないですか、ペン入れを。でそれがね、そのまあよその会社知りませんが、うちの会社の場合は会社のプリンターでしか出せないんですよ。わかります、うん、会社のプリンターでしか出せないので、会社にそのオフィスに行かなきゃダメなんですよ。で、うんうん、自分のプリンターとかコンビニのプリンターとかを使うと、これがもう大変なことになるわけですよ。これ、うん、それあの全部あの全社員のパソコンをそれをあのちゃんとあの監視してまして、プリントアウトしたなっていうのがバレちゃって、これはもうあの大変な問題になっていくという。特にあの悪気がなくてもですよ、悪用するつもりじゃなくて自分用にっていうことであってもダメという。そこが非常に厳しく、
ちゃんとセキュリティが、ね、ちゃんとできてるってことでしょ。
だセキュリティがものすごい厳しいです、
うん、
はい、
厳しいってことですね、うんうん、でもちゃんとしてやるってことで、
まあその点ではちゃんとしてるんですけど、あの、うん、俺なんかもうちょっと雑でいいじゃんとか思っちゃう方なんで、もうちょっと融通利かせてくれよとかって思ってしまう方なので、うん、まあまあ仕方ないなと思ってるんですけど、うんうんはい、でもまあまあこれも慣れだよね、うん、結局はね、
うん、
あなんだかんだでやっぱもうこの私テレワークを1年間やってますが、まあそれ以前にね、私この番組のうちだと言ったことあると思いますけど、全国のテレワーク第1号ですからね、私あの当時郵政省があの、そのテレワークを進めようとしたのが最初に進めようとしたのが85、6年だったと思いますよ。今からもう30年以上前、その時にあの実はテレワークっていうスタイルやってんですよって言って、であの紹介してもらったっていうか、紹介させてくださいって向こうから来て、でその一つのサンプルとして郵政省が私を紹介したの、それは多分最初なんですよね。でその頃はまだネットがなかったので、基本電話とファックスを使ってのテレワークだったんです。でその東京の仕事を熊本で受けて台本書いてそれを東京に送るっていうことで商売になってたので、それは当時としてはすごいっていう話になってて、で紹介していただいたりしたんですけど、まあまあ、 あの時代の先を行く榎田信右衛門っていうことでしょうか、ということでございまして、まあね、いろんな大変なことありますよ本当にね。まあ世の中的にはゴールデンウィークなわけですが、
うんうん
うん、どうなんですか、観光地観光産業大ダメージじゃないですかね。昨年の
でも行く人は行くんじゃないですか。
いや行く人は行くだろうけど、店閉まってますから、やっぱ閉めてます。
あ、だから
ほら
観光地は別にいいんでしょ、食べ物屋とか。そえでも夜じゃないでしょ。
いやだからさ、観光産業、観光地のさ、やっぱ旅館とかもさ、はい、普通このゴールデンウィークって言ったらやっぱね、釣り上げるじゃん、あのお客が来るからさ、普通だったら、はいはい、釣り上げてねえもん、はい、全然俺じゃらんとかで見てんだけど、
じゃあ持ってこいじゃないですか今が。
まあぶっちゃけだって京都なんてすごいよ、安くて
だよね、いいよな
今だって。あのできたばっかりのさ、築 1,2 年のホテルなんてうじゃうじゃあるわけよ京都とかは。
あ
でそこでさ、そのちょっとこじゃれた部屋とかでさ、普通だったら1、まあ、1部屋1、あの1万円ぐらいで出すような まあ、あのツインとかダブル あの部屋とかあるわけじゃん、うん、家族連れとかカップル用のやつ、
うんうん、
それがさもう何 2,3,000円、
安いな、
ちょっと高くても5,000円ぐらい、5,000円だともう何朝飯がついてますとか、なんかあの焼きたてのパンを提供していますとかなんか書いてあるような、なんかあとドリンクとフルーツは食べ放題のビュッフェになってますみたいな、それでそれでついて何 4,5,000 円とか、そんなのがうじゃうじゃあって、これはちょっとこれは悠々しき事態だなと思って、でそう、あとねこの間私奈良行ったんですよ、あの前のさその去年 あの自粛の時も俺奈良に行ったのね、どうなってるだろうかと思ってちょっと見に行こうと思って、はいはい、でそれでも結構去年は人がいたんだ、あの最初少ねえなと思ったけどやっぱりいてね、ほいで、で今年ってこの間数日前に行ったのも少ねえと思ったんだけど、やっぱりあの着いた時がまだ朝だったんだけど、昼間割るともううじゃうじゃ人が出てきちゃって、でもね土産物のお店がな立ち並んでるゾーンとかはみんな閉まってた、
うん、
で、東大寺の参道の鹿せんべいとか売ってるところは開いてたけどね、
うんうんうん、
まあでも大変、京都なんか大変だと思うな、やっぱ清水寺の参道とかさ三年坂とかいろいろあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あそこら辺のやつはみんな閉めてるみたいだから、うん、だからそういったところでパートで働いてた人たちとかいるじゃないですか、お土産の店とかでさ、うんうん、そういった人たちはもう本当に商売上がったりっていうかその収入が途絶えちゃってるから大変だと思いますよ、
うん、そうなんですよ、安易にね休め休めってそこまで見てんのかって感じですよね、
いやだから
考えて言ってるんですかね、
だからやっぱほら保証とセットにしないとこれは、
うん、
もうまあまあええー、本当にほら出し惜しんでるじゃん菅がケチで、あれは本当にね庶民の痛みっていうのは全く分かってないなっていう、で飲食店を閉じるっていうかとやめ営業をまあ自粛してもらった時にそれですまんからね、その後ろでその食材を納入してる業者だとか、
後ろに何人バックがいる、
そうそうそう、そういうのも全部止まるわけだからちょっとね、
ひどい話
ですよね。いや、ひどすぎるというふうなことを思うわけでございまして、どうか皆さんもぜひね、東京更新に、東京新軍に、ぜひ、思いを馳せていただきたいと思いますが。さあ、そういうわけでございまして、お送りしてまいりました QIC エンディングテーマが今日も流れてまいりました。5月、ね、楽しくもなんともないゴールデンウィークを迎えているわけでありまして、まあ今まで私はフリーランスでずっとやってきた時はゴールデンウィークなんて別に何の関係もなくて、ただ世の中の人がこう動くもんだから逆に私が動きにくくて邪魔くせえなと思ってたんですけど、今サラリーマンという肩書きになっておりますと、ゴールデンウィークで休めるのはいいなとちょっと人生初めてかもしれないですね、ゴールデンウィークいいなと思ってるんですけれど、何にも行くところがなく面白くもなんともないという部分は当然あるわけであります。できるものは公園のみということになっております。あとは何すかね、なんかこれ今日本でさ全然この COVID-19 で何ともない場所、一番何ともない場所ってどこなんだろうね今ね、これ
何ともない場所、
ほぼほぼ影響が出てないみたいな地域って多分あると思うんだよどっかで、そこはチャンスだよね何のチャンスかって人でも人が入ってきたらそれで蔓延するかまたでもまあこれだけ大阪なんか毎日1000人超えとかなんとかって言われてるんですけど、で、まあ、重症者の方亡くなる方が出てきてるんですけど、それでも世の中的に見たら世界的な数字で見ればものすごく少ない数字で、そのこれでこんだけ恐怖を煽っているメディアっていうのもすごいなと思っていて、私は全然恐怖を感じてないんですが、やっぱ恐怖を煽られてしまってるっていう部分で、それは ちょっと本当にちゃんとした検証をすべきなんですけど、ちゃんとした検証をするメディアが一つも出てこねえっていうのは、これはすげえなーと思ってて、何度も言うより言いますけども、そのインフルエンザの方がまだ人が死ぬとかっていうようなことを言っても、なかなかもう今聞く耳を持たない人が多くなっちゃって、洗脳ですよこれ。で、だからまあ時々私と同じような思想を持ってる人と出会うとちょっとホッとするんですけどねもうなんかですよねとか言ってちょっと公園で飲みましょうみたいな感じで、そういう人たちと公園で飲んでたりするんですけど、徐々に同志が集まりつつあって、公園がサロン化してるっていいかもしれないね。公園で飲むやつはそういう感覚の人みたいなやつ、そこでこうなんかいずれ一騎打ちが起きるのかもしれませんが、わかりませんが、告知です。5月5日お昼の1時からだったと思いますが、大石あきこチャンネルの方で生配信やります。 FMC からは榎田信也門が全面協力で参加することになっておりまして、ぜひそちらの方4時間かな、1時から4時まで生配信でやりますんで、ぜひお楽しみいただきたいと思います。大石あきこチャンネルを検索してください。さあ QIC そろそろお別れ、お相手は榎田信也門と
キラウエイコでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。